祇園祭りウォーク2024。この番組はすき焼きの老舗三島亭、ギフトで作る笑顔の未来株式会社アドナース、ご縁とつながりを大切にセンクラアセットマネジメント株式会社、ショップ&カフェ&バーベイカ、海の京都舞鶴、近畿百景第1位の絶景五郎スカイタワー、本日開店の心株式会社福永のご協力でお送りいたします。京都三条ラジオカフェがお届けする祇園祭り特別番組、祇園祭りウォーク2024。この時間は祇園祭りゴミゼロ大作戦の理事を務めてます太田光平がお届けします。祇園祭りもう7月に入ってですね、もうその雰囲気がもうプンプンとしてきている状況です。この祇園祭りはですね、869年、全国各地で発生した疫病の流行を受けてですね、全国の安寧と人々の幸せを祈るため、当時の日本の国の数とされる66本の矛を立てて神仙に神輿が送られた祇園祭り御霊会が起源と伝わっています。まあね、これを今のSDGs とかけてですね、やはりこの地域や社会の課題に対して京都がどのようにこうこの祇園祭りを通して祈り、またいろんなことをこうしてきたかというようなこともあると思いますし、この7月1日から7月31日までの1ヶ月間がね、祇園祭りということで、さまざまな祭事が行われております。私たちが一番こう身近に感じるのは宵山の時のですね、例えば15日16日街中が交通規制が敷かれて、たくさんの夜店が出てですね、そこをまあな楽しみにというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、それだけではなくて本当にさまざまな、この祭礼がですね、この1ヶ月間行われているので、皆さんもですね、いろんなところで目にしているのかもしれませんし、ここを楽しみにしているんだということがあるのかもしれません。この祇園祭りのですね、この、裏側、また当日どんなことが起こるのかということをこの祇園祭りウォーク2024では伝えていくんですが、本日はですね、特に祇園祭りゴミゼロ大作戦の取り組み、私自身がこれまで、11年目の取り組みとしてしてきておりますけれども、本日はですね、素敵なゲスト、お迎えしてお話をお伺いしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞお楽しみください。
相続空き家のご相談は京都七福神の会へ。7人の専門家による安心のコンサルティング、しっかりあなたに寄り添います。お問い合わせは電話京都075-256-1221、またはメール info@kyoto-net.jp 京都七福神の会まで。
誰だって自分で決めてなりたい、自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい。
創業明治6年、京都寺町三条すき焼きの老舗三島亭。厳選黒毛和牛と京野菜を秘伝の割り下で味わう贅沢なひととき。明治の名残をとどめる玄関のガストを、当時の風情と佇まいの中で伝統のすき焼きをご堪能ください。
祇園祭りウォーク2024、本日は松井浩二京都市長にお越しいただきました。京都市長、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ラジオカフェに、こうやって市長という形でお越しになるのは初めてですよね。はい、以前からね、このラジオカフェもこともあの知っていただいていて、はい、ありがとうございます。ね、市長になられて約4ヶ月、はい、ということですけど、3ぐらいですかね。そうですよね。まだいろんなこう状況を把握されてる、以前からね、もともとご出身も京都ですし、ね、いろんな、取り組みも参加されたり見知ったりされてるかと思いますけれども、市長、これまでは祇園祭りとの接点とかいうのは昔はどうでしたか、ありましたか。
一応私は氏子ですし、大丸さんのちょっと北側で生まれ育った人間なんで、祇園祭りは山鉾巡行は、はい、学校は2限までで、2時間目までで終わって、はい、ちょうど大丸さんのところに当時は薙刀鉾が、はい、の あの剣が見えましてね、
えー
それであのそれが動き出したらもうみんなそわそわして、
はい、
2時間目終わったら走って僕らはお池通りに走ってましたね、
うんうんうんなるほど、そっか。
で要するにあのお池通りの、まあ、今の市役所前ぐらいをめがけて、わーっとあのその授業が終わって走っていくっていう、
はい、
そういう大体時間帯だったと思います、授業が終わるのかね。
なるほど、
はい、でもちろんあの宵山、まあ、宵山ちょっと人が多すぎて、宵々山とか宵々山とか、うん、にこう行って、
はい、
で夜店を楽しんだりお囃子を楽しんだりみんなわーっと行ってるそういう地域ですね。
なるほど、
まあ、の僕の同級生は、あの相葉聡くんっていう同級生がいて、うん、あの内輪屋さんの老舗の今ご当主ですが、はい、彼がおちごさんだったんですよ。
さんさん、
ね、
なるほど、
はい、
それはすごく身近なところで、
だからみんなで相葉を盛り上げるかみたいな話をその年はしてました。
そうなるとこのまあ小学生時代からかもそうかもしれませんし、その4月になるとまあそわそわするというか、この宵山の時なんかは学校早く終わって、
ね、うん、いや宵山は別にあれですけど、山鉾巡行
の時に巡行ですね、
はい、短縮授業、
そうなんですね。もうね、祇園祭ここ始まっておりますけれども、あのまあ祇園祭っていうのはね、あの京都市民にとってかけがえのないお祭り、まあ、日本三大祭りのね一つとしても数えられますし、このまあコロナ禍で祇園祭神事がこう縮小されたりだとかいろんなことありましたけれども、それでもあの今年で1155年目を迎えると、これ聞くとすごいですよね、あと1555年っていうのはね。他にはないお祭りになりますが、ただまあこうやって、インバウンドでですね、国内外、まあ、海外のお客様が京都に今たくさんこうお越しになられていたりだとか、まあ、国内からももちろんそうですけれども、まあ、コロナが完全に明けて神事も完全に復活してということになると、今年の宵山はですね、もうたくさんの人になりそうですね。
そうですね、楽しみです。
楽しみですよね、はい。一方でその、まあ、これまでもずっと課題になってきましたが、たくさんこうお客さんが来られると、まあ経済にとってはいいのかもしれませんけれども、まあ、たくさん消費していただいて、一方でそれと同時に、まあ、たくさんのゴミも出てきて、うん、でそのゴミの量って言ったら、もう短い間に物がいっぱい消費する、廃棄される、皆さんもイメージがつくと思いますけども、以前はもうゴミ箱がこう溢れて、一つ溢れるとその隣も溢れてなかなかゴミを管理しきれなくて、上向いて歩いたら綺麗だけど下向いて歩いたらゴミだらけというのが長らく実はまあ、祇園祭りが観光コンテンツと観光資源として使われるようになってからだと思いますが、まあ、そういうもんだという感じでしたけど、でも一方でそれを片付けるのにすごくコストがかかっていたりだとか、ゴミを出してない町内の方々が夜を徹してこう掃除をするという、まあ、そういうもんなのかなというようなことを皆さん思ってたのかもしれないですけど、ちょっと客観的に見るとそれはちょっとおかしいんじゃないかと。もっと売る人だったりとか買う人、みんながですねこのゴミをどうにか減らせないかなというような考える機会を作りたいということで、11年前にですね祇園祭りゴミゼロ大作戦実行委員会ということが立ち上がりまして、その後まあ一般社団法人になって取り組みを進めていくんですけれども、まあたくさんの、方々に支えられながらですね、今や今年はどうなるかですけれども、あの散乱ゴミはなくて、さらにゴミも随分減らす、半減もしてきていますかね、のゴミの量も半減してですね、燃やすゴミですけれども、取り組みが広がってきました。この祇園祭りゴミゼロ大作戦の取り組みなどはですね、市長なんかご存知だったりこれまでしましたか？
これは加藤川大作前市長が本当に熱心に取り組んでおられたし、
はい、
まあ、男平さんがこういう長年この取り組みをされていることにも本当に心から敬意を表します。
ありがとうございます。
本当に素晴らしいことだと思います、
ね、これは、まあ、市民の立場からいろんなその NPO をはじめとしたです、ね、グループがこうやって実行委員会を立ち上げ、またそこには実は京都市さんも参加、一緒に共同で、はい、スタートしてですね、
たくさんの職員
も、うん、本当に当日も
個人として参加させていただいております。ありがとうございます。
いえそれこそ本当にみんなでこの課題を考えないとですね、誰かに実は負担が、まあ、しわ寄せがいってるのようであってですね、なかなか次の100年200年祇園祭りが続けられるかというようなことにも、まあ、広がりかねないということで、地元山鉾町のですね、まあ、山鉾高校を全部まとめている山鉾連合会さんなんかも実はこの課題に頭を悩ませていている中、この祇園祭りゴミゼロ大作戦を京都市さんとともにですね、まあ、スタートさせたということで、今年が11年目になります。まあ、さらに今年はですね、まあ、昨年からですね、山鉾の駒形提灯なんかも再生可能エネルギーによって点灯させるなんてこともスタートさせています。 ね、こういうお祭りとかイベントでこういう取り組みをこう、ね、してきていますが、まあ、市長あのなんかあのこれまで、ね、あのこういう取り組みなんかどういうふうにこう見られているかなというのをお伺いしたいんですが、い
やあの私ずっとですねあの前参議院議員をやってたんですが、
う
ん、その時から私は新しい公共というのを
言
っていて、
ああ、ね、
要はあの行政機関市役所であるとか、うん、京都府省であるとかあるいはまあ国でもいいんですけれど、そういうその行政機関が担うような公の機能を、うん、あの地域の人たちが、
はい、
あの全て行政機関に丸投げということではなくて、
うんうん、
自分たちが担える公の機能は地域の人たちも一緒になって担おうという、うん、まさにその取り組みだと思うんです。もちろんあの京都市の清掃局も頑張らなければいけないけれど、やっぱりこういうゴミをその自分たちが出してしまった、あるいは自分たちが守ってるお祭りで、まあ、観光客の方々もゴミを出される、それについてどうやって減らして、うん、そしてそれを処理していくのか、あるいは他に燃やすだけじゃなくて、
はい、
盛んな取り組みやってるようなリユース食器にこう置き換えていくのかとか、
うんうん
うん、そういうことを、まあ、このゴミゼロ大作戦は門川大作市長もそのお一人ですが2000人のね、
はい、
皆さんが、やっぱりあの祇園祭っていうのはこれはもう京都人の常識ですけど、八坂さんだけの八坂神社だけの祭りじゃなくて、地域の人たちがみんなで支えているのが祇園祭りなんで、
うんうん
うん、その祇園祭りは自分たちの祭りだし、そこで出たゴミは自分たちの問題だという当事者意識を持ってもらって、誰かの責任でしっかりやれということではなくて、自分たちもそこに関わっていこうというのは本当に貴重だし、まあ、京都市としてもとてもありがたいと思っています。あのこの美しい町、それから祇園祭っていうのは本当に世界に誇るお祭りだと思うんで、それはやっぱり未来永劫こう継いでいかなければいけない、
うん、
そのためにはこの自分たちがそれぞれがそれぞれの立場で何ができるかということを考えて取り組むっていうのは本当にあの志の高い活動だと思っておりまして、あの太田さんも含めて皆さんに敬意を表したいと思います。
いえいえいえ、あの当日、まあ、僕らはそのこの間準備をこうしてきましたけど、一番の主役は実は、まあ、2000人のボランティアの皆さんと、その2000人のボランティアの皆さんをコーディネートする実は150人のリーダーの皆さんがいます、
はいはいはい、
が最前線でですね、主体的に活動していただくわけですけれども、はい、まあ、その150人の実はボランティアリーダーの皆さん、まあ、事前に研修をたくさん受けてるんですけれども、その大半がですね大学生だったりするんですね。うん、まあ、京都はたくさんこう大学があって、で大学の中でこう何か活動関係するんじゃなくて、一歩外に出て、社会人も含めてですね、いろんなこう交流をしながら、さらに自分が何ができるのかなっていうことを、こういう活動を通してですね、自分を知るとかですね、いろんな経験を積んで社会に出ていくなんていうステップにもなっててきたりしていますし、うん、まあ、その経験の中でですね、まあ、リーダーシップだけじゃなくてマネジメント能力であったりだとか、うん、まあ、いろんなこの、まあ、出会いがあったりですとか、またやっぱり京都がもっとより好きになって残ってないだとか、うん、まあ、そういうような交流も生まれている。まさにね、これでいくと、あの、まあ、新しい公共の一部の担い手を、まあ、大学生が京都がまさに担っているな、なんていうふうにも思いますが、いかがですか。
いや、本当に素晴らしいことだと思います。あの、私も、あの昨年、というか、まあ、今年の3月までね、
ええ、
あの席はあの慶応大学に行っておりました、
はい、ええ、そうですよね、
あの、まあ、実質昨年末で、
はい、
あの引きましたけれど、
ええええ、
それで学生たちをこう見てますとね、
うん、
今の若い学生はですね、自分の住まいと大学とバイト先のこの三角形だけ移動しているような学生が結構多いんですよ、
はい、そうですよね、なかなか忙しいんですよね、
はい、だけどそれをね、いかにその社会の活動に関わってもらうかっていうことは、
はい、
社会問題を解決するときにやっぱりこれから の, あの戦力、
ま、
大きな人材世代ですので、それがこういう形でお祭りに関わっていただいているというのは、うんうんうん、本当に僕は素晴らしいことだと思います。あの京都の市民はね、あのやっぱりあのもったいないとか始末の心とか、まあ、おかげさまということを大切にするんだと思います、
はい、
文化もですね、京都にそんな大きなお屋敷ってもちろんありますけど、少ない京都の町屋っていうのはそんなにあの間口も、
うんうん、
まあ、これは かつての税金の問題だとか言われますけれど、 そんなに大きな間口ではなくてですね、うん、でしかしそのコンパクトな暮らしの中にですね、あのやっぱり大きく使って小さくしまうというんでしょうか、
はい、
まあ、扇子にしてもそうですし、風呂敷にしてもそうだし、
うんうんうん、
あの京都の着物、僕はまあ洋服が多いですけれど、ね、
はい、
ちゃんと畳んで、大きなクローゼット、巨大なクローゼットはないけど、うんうんうん、押し入れの中に畳むというような、はい、そういうこう文化があってですね、その やっぱりその屏風とか掛け軸も全く同じだと思うんですけれど、収納単にそれを広げるっていうだけじゃなくて、下徳その季節によっていろんなものを変えるけれど、それをコンパクトにしまうというそういう文化を大切にしてきたのがあると思うんです、でそういう意味ではですね、とてもこの、なんていうんですかね、このゴミゼロ大作戦も、まさにその京都人の千年にわたってこう語り継いできた文化、物やエネルギーを大切に使う、その暮らしの知恵とか工夫というのが京都の中に息づいていて、私はそれはあの文化って、文化庁が来てくれたのもものすごく素晴らしいんだけど、京都の文化っていうのは生活文化だと思ってます。その人の暮らしの中にどういうふうに息づいているのか、だからそうやってできたらいろんなゴミはもう出してしまうものはできるだけ自分たちで片付けるっていう、この文化、片付けるっていう言葉も含めてですね、素敵な言葉じゃないですか。
そうですね、
だからそれをやっぱり大切にしていく、それをこの京都が大、その京都人の誇りとして考えている一月間、12分の1ですよね、このお祭りの期間、その期間を通じて見つめ直すっていうのは素晴らしいことだと思います。
なるほどね、まあそういう中で学生もこの学びをいろいろ得られる、っていうのもすごく、財産になりそうですよね。まあね、たくさんのボランティアさんとともにですね、この祇園祭りゴミゼロ大作戦頑張って、ただゴミゼロ大作戦だけが頑張ってもですね、なかなか、うまくいかなくて、実は来場される皆さんもそうですし、山ぼこ連合会をはじめした地域の皆さん、それだけじゃなくて京都に住んでる皆さんがこの問題に関心を持っていただいて、自分はどうできるのかなっていうふうなことを考えていただくようなね、機会にしていただければなというふうに思うんですが、まあとはいえ少しちょっと前まではですね、まあこれだけもう大きな催しにもかかわらず、まあコロナ禍によるですね、2年間の中断というのもありました。まあそれをでも乗り越えて、さまざまな方や組織に関わっていただいて、まあこの取り組み10年以上も継続してきたというわけですけども、その背景にはですね、やっぱりまあ97年地球温暖化防止京都会議があったと、ね、それ以前でいくとやっぱり町衆のその心意気、今市長おっしゃられたように昔からのその生活の中に息づく知恵などがこう生かされて、まあそれも相まってですね、まあ環境先進都市京都というように全国の中ではこう言われている状況でもあります。まあね、地域の皆さんのその高い熱量とか長年の経験なんかはありますけれども、どうですか、東京にお住まいになられてて京都、そういうようなことを感じるようなことってありますか？
やっぱり感じますね、やっぱり全体が非常に先進的、その門川市長もよく言ってないの、はい、という京都って、よくおっしゃってましたけど、やっぱり京都的価値観、要するにやっぱり日本がですね、右肩上がりの時代に大量生産、大量消費、大量廃棄という、はい、その価値観で拡大するっていう、そういうことではなくて、京都という町は人口的にもこのしばらくある程度一定して、はい、他の町が大きく人口を伸ばしている時もある程度一定して、ちょっと最近減り始めてるのはすごく問題なんですけれど、その価値観があると思います。でおかげさまでですね、実はこのゴミゼロ大作戦の、もう一つの大きな影響を与えていると思うんですが、23年連続でですね、京都の、ゴミの、市のゴミの受け入れ量っていうのは減ってるんですよ。で、平成12年度のピーク時以降で今最少になってますし、はい、政令指定市で、大都市で比べてみても20あるんですけど、1人1日あたりのゴミ量を調査したら、令和2年度からここまで3年連続で最少、
これすごいですよ ね、
最初は
ね、
これはこれ私は実は静かに誇りにすべきことだと思います、要するに市民の意識がないとそれはできないことなん で、はい、でまさにそのプラスチック類をはじめと資源物のリサイクルもですね、どんどん進んでますし、ただ問題はですね、やっぱりインバウンドが今本格的に回復してまして、やっぱりその京都人の文化というものはカルチャーギャップもありまして、やっぱりインバウンドのお客様だけじゃないんですけど、やっぱ観光客の方々にそれをどういうふうに周知徹底していくかということも大切でありまして、この祇園祭りの期間中もですね、祇園や木屋町通りの散乱ごみ防止、これを地域の人たちが、あるいはその事業者の方々が、一緒に取り組んで、集中してゴミを減らす活動、あるいは片付ける活動に取り組んでいただくということが今今回も発表されていまして、それも含めてしっかり、これで今成績がいいからいいということじゃなくて、さらにどうやって良くしていくかということを考えなければいけないと思います。
そうですね、まあ家庭でも事業所でも何かしら毎日一人一人がですね、いろんなゴミをこう出さざるを得ない、 まあ、僕らで行くと、まあ、祇園祭ゴミゼロ大作戦では流食器を導入して、そもそものゴミを減らそうと、出てきたゴミをリサイクルする、もうこれはもうマナーモラルや日常の流れですね、随分これが広がって、技術的にも日本はかなり高いリサイクルの技術を持っておりますし、まあ、広がってきていますが、でもそもそも減らす、リデュースとか、何回も何回も作る、使う、再使用する、リユース、この2R 分野っていうのはなかなか、マーケットまだ小さい。でも一方で、最近うちはリユースショップですって言ってるようなね、はい、昔はリサイクルショップと言ってたところが、今私たちはリユース事業してますっていうように、ちゃんと言葉も意味もちゃんとようやく追いついてきたなと。当時リサイクルショップと言われてたところに、僕学生の時に、はい、京都の中にその時40、京都市内40ぐらいあったんですよ、僕が学生の時に、はいはい、でそこに学生10人でですね、いろんなところに押しかけて、あなたのところリサイクルショップじゃないからリユースショップって言った方がいいですよってキャンペーンしたらどうなるかっていうのをやってみた。そしたら、いやいや、リサイクル、リサイクルしてるからリサイクルでいいでしょと言って、どこも変えてくれなかったんですけれども、まあ、本来はリサイクルっていうのはね、その資源化、まあ、戻してまた何か作るだろう、はいはい、原料にするとか熱として回収するのがリサイクル、はい、うん、なので言葉の使い方ちょっと変だなと思ってやってみたらですね、なかなか理解が得られなかったなんていうことが当時ありますが、今やですねリユースっていうのは随分当たり前になってきてるけれども、日常生活の中で選び取ろうと思ったらなかなかまだ商品サービスとしては少なくてですね、うん、こういうのをどうやって広げていくかっていうのはゴミ減量にはすごく大切な視点だと思っていて、でもこの祇園祭ゴミゼロ大作戦でこういう取り組みをこの11年目ですけどしたことによって、実は全国のお祭りが影響、まあ、そういうことあんまり意識はしてなかったんですけれども、祇園祭そんな取り組みしてるらしいよということで、実は全国のですね、行政職員の皆さんなんかも当日ボランティアで参加されたり、研修の一環も含めて、で自分たちの地域でどんなことできるかなっていう考えるきっかけになっていただいてたりもするような、大きな取り組み、まあ考えてもなかったんですけどなってる状況ですね。まあそう考えるとやっぱ京都が与える、全国に与えるインパクトっていうのはとても大きそうです。
いや、そうだと思います
よ。大きいですよね。
東京でそんなにリユース食器、リユースカップって、うんうん、まだまだ見てない人が多いと思います、まあね、だからそれをやっぱり京都いろんな観光客が来られて、うん、あ、こんな取り組みやってんだなって、うちらの祭りでもできないかと思っていただく人を一人でも増やしたいですよね、
ええ、本当そうです、うん、まあね、そのゴミを減量するだけではなくて、まあ、祇園祭りで行くと実はいろんな課題をまだ抱えていて、まあ、そのうちの一つにはですね、皆さん多分今年もあそこのちまきが欲しい、ちまきが欲しいということで並ばれたりですとかするのかもしれませんけれども、この実はちまき笹自体も絶滅の危機にあるという状況ですよね。
はい、
これはでもどうなっていきますかね。いろんな課題が多いわけですけれども。
環境問題は今このゴミをどう減らすかということだけじゃなくて、やっぱりその生物、今おっしゃったまさに生物多様性保全、
はい、
あるいはより広く脱炭素化とか循環型社会をどう構築するか、うんうんうん、まあ、その三位一体で進めなければいけないと思ってるんですよね、
うん、
でその意味ではこの祇園祭というのは、このゴミゼロ大作戦によってですね、まあ、プラスチックゴミの抑制、
はい、
再生可能エネルギーの利用、提灯をね、再生可能エネルギーで明かりを灯していただいて、あるいは今まさにおっしゃった生物多様性の観点では、ちまき笹の育成と保全という意味でもね、うんうんうん、これも京都市でですね、取り組みしてるんです。協定を結んでですね、京都大学なんかとも連携して、はい、ちまき笹の生育環境をどう保全するかと、
うんうんうん、
でそういうことも含めて、まあ、ある種このゴミゼロ大作戦が一つのきっかけになって、本当に幅広いその脱炭素循環型社会をどう作っていくかという、まあ、一つのモデルになってますし、今さっきおっしゃったように、例えば近いところでいうと天神祭り、
はい、大阪の天神祭り、
まあ、これ提供されてるんですよね。
そうなんです、リユース食器をね、食器も提供してますし、祇園祭りを参考に、
そうですよね、あるいはお祭りだけじゃなくていろんなイベント、屋外イベントも多いじゃないですか、
はい、
そういうところでもやっぱりこういうのを取り入れていただく。
いや、
もっと言うと例えばいわゆるコーヒーショップとか、あるいはコンビニエンスショップ、ストアが、夏場になるとね、はい、アイスコーヒーだとやっぱりどうしてもプラスチックカップ、使い捨てのものを使ってしまいます、
はい、
ああいうものをどうやって置き換えていくか、なかなかこれ手間もかかるし、
そうなんですよね、
ちょっと経済性という面でもいろいろ課題はあると思いますけど、うん、やっぱり意識の高い方々 高い低いは関係ないかもしれないけど、はい、多くの方々があのこの取り組みに刺激を受けていただいて、うんうんうん、それを社会実験から実際実装していくっていうふうにつなげていただきたいと思いますね。ま
さにありがとうございます。確かに我々の取り組み、この祇園祭の1ヶ月間、特にその中でも2日間の宵山の時にですね、こう取り組んでいるわけですけれども、これが非日常の中のでだからできるんでしょうではなくて、どう日常の中にこの取り組みを落とし込んでいくかということを、まあ、我々だけではなくて京都市、まあ、行政と事業者の皆さんと一緒になってですね、考えていかないといけないなというふうにはあのすごく思っているところですね。それこそもう言われたようにコーヒーショップをはじめ、ファーストフードもそうですし、例えばスーパーなどの小売店などでも、あの私たち中身を食べたかったり、ね、夕食とかランチに食べたいわけですけど、どうしてもまあ今包装容器のゴミまで買わないといけない、でこれをゴミと思うか、まあまあ、どう思うかみんなそれぞれかもしれませんけれども、これ実は肉とか魚のトレーもね、流食器に切り替えられるんじゃないのとか、トレーなしで販売したらこの分実はプラスチック削減できるんじゃないのとか、
そうです
ね、いうことも考えられると思うんですよね、はい、なので、まあ、幅広く日常の中で別に もう一回最適化を図るというか、うん、使い捨てじゃないところまで使い捨てになっていること、いろいろが実は客観的に見るとおかしいなっていうところもあると思うので、
あの京都市もね、うん、いろんな会議でもね、全然ペットボトルのお茶とか缶のお茶とか、はい、ミネラルウォーターとか出さないですよ、うんうんうん、これ東京でいろんな会議行くとね、必ずペットボトルのお茶、
そうですよね、
あるいは水が出てくる、でこういうこと一つをとってもね、うん、やっぱり京都はやっぱり先進性があって、うん、これをどう広げていくかですよ。あの手間という意味ではね、かえって手間かかることもありますよ、はい、水筒持ち歩くというのも個人としては手間かもしれないけれど、はい、やっぱりこれ非常に大事ですよね。その大切なことをお祭りを機会に皆さんに意識に上らせていただくっていう、
本当そうですよね、
これがすごく大切なことだと思いますね。
僕らあのいろんなイベントでこのどういうようなゴミがどれぐらい出てるのかなっていうことを調査する機会が、まあ、持ってきたんですけれども、実は家庭から出るゴミの組成とですね、お祭りとかイベントから出てくるゴミの組成って、まあ、使い捨ての容器が少し多かったり生ゴミが重かったり、まあ、あるんですけど、大体一緒なんですよ。
あ、
だからイベントでゴミを減らせたとか、こういう取り組みができたっていうことは実は日常にも応用できることがたくさんあって、まあ、その点でいくと社会の縮図がこの祇園祭の宵山の時もですね、いろいろあるんだなと、うん、ここで、いろんな社会実験的な今意味合いが強いですけれども、取り組むことが私たちの生活を変えるきっかけにもなってくると思いますので、ぜひですね、まあ、京都市さん、まあ、京都市長としても、あの今年も当日は来ていただいて
もちろんです、
はい、あの取り組みをね、あの激励をボランティアの皆さんも激励していただくなんていう機会もありますけれども、はいはい、あの一緒にこの取り組み見ていただいたり、一緒に取り組んでですね、さらにこう広げていけると嬉しいななんていうふうに思いますね。本当にたくさんのボランティアの皆さんに支えられて取り組んでいますので、もしですね、このリスナーの聞いている皆さん、あの祇園祭り宵山15日16日行ったらですね、まあ、流食器はあのちゃんとエコステーションに返していただく、ゴミの分別をしていただく、そこにはたくさんのボランティアスタッフがいますので、ぜひですね、ねぎらいの言葉などかけていただくと嬉しいなと思います、ね、最後市長なんか一言。
いやいや、あの本当にあの社会全体に広げていきたいですよね。それから特にこの2000人の方々、まあ当日というかそのお祭りの本番はですね、あのスタッフやボランティアの方々は本当に暑い盛りの時期に差し掛かりますんで、もう暑い中またあの深夜に及ぶ取り組みになるんで、まあ、くれぐれも熱中症対策などの体調管理には十分お気をつけいただきたい。しかし同時にやっぱりこのお祭り、そしてこのゴミゼロ大作戦がですね、まあ、言ってみれば生活の隅々、いろんな事業活動の隅々に行き渡る、まあ、そのために我々も発信もしていきたいと思うし、あの人任せにせずに私も、はい、あの一緒に取り組ませていただきたいと思います。
ありがとうございます。楽しみにしています。まあっという間の時間でしたけれども、この祇園祭ゴミゼロ大作戦の取り組みがあって、実は来年大阪関西万博でも流食器の導入の準備が進んでいるというふうに聞いていますので、私たちもその取り組み参加をしますが、ね、継続して取り組んでいけるようにまた応援ください。本日は松井浩二京都市長にお越しいただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はすき焼きの老舗三島亭、ギフトで作る笑顔の未来株式会社アドナース、ご縁とつながりを大切に、センクラアセットマネジメント株式会社、ショップ&カフェ&バーベイカ、海の京都舞鶴、近畿百景第1位の絶景五郎スカイタワー、本日開店の心株式会社福永のご協力でお送りいたしました。